通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目1点、再び起こり得る新型コロナウイルス感染症拡大への備えについてお伺いをいたします。5月26日北海道においても緊急事態宣言が解除されましたが、今後も新型コロナウイルスと向き合いながら市民一人一人が昨年までとは違う感覚で今まで以上に気を引き締めて行動を取らなければならない日常がしばらくは続くと思われます。有効な治療薬やワクチンがいつごろ普及するか、まだ不透明な状況の中で4ヶ月も経てば再び感染拡大が懸念される秋を迎えます。そのような状況を迎えてしまった場合のために今から備えておかなければならないこととして、中項目1点目、市民行動における留萌市独自の基準についてお聞きをいたします。2月28日に発表された北海道における緊急事態宣言から留萌市においても多くの方が多方面で自粛という今までなかった不便不自由を経験することになりました。世間で言われる自粛警察に近い誹謗中傷も聞こえるようになり、心を痛める市民が多く存在していると認識をしております。そもそも自粛は感染の拡大を防ぐためにあり、自分が感染しないことや他の誰かを感染させないのが目的ですが、自粛のストレスからか互いに監視し合い、自分より自粛していないように見える相手に不満を感じてしまう。健康維持のため外を歩いている人、釣りをしている人、ボランティアでゴミを拾う行動、部活動ができない学生がランニングをしていてもなぜ自粛ができないのかという苦情を受けたり、視線を感じてしまうという声が多く聞こえていました。不要不急の外出自粛や3密の回避など1週間ごとに状況に応じて市長から市民に向けたメッセージが出され、感染症の拡大防止対策に取り組まれておりましたが、もし秋冬に感染症の拡大が起き日本全体に再び自粛の波が来た場合、市民が不要のストレスを感じないためにも留萌市民へ自粛すべき行動と、日本全体または北海道全体では自粛の対象だけれども留萌では感染症が抑えられている場合において自粛する必要がない行動、またこのように気をつけてほしい行動についてきめ細かく検討し、市民へ市長メッセージとして呼びかけるという対応も必要になるのではないかと感じますが、市長のお考えをお聞かせください。中項目2点目、災害時における拠点の整備についてお伺いをいたします。前年度策定されました市防災備蓄計画に基づき、購入する備蓄品の保管場所について十字街西ビルや小中学校の空き教室などが挙がっていると新聞報道にもありましたが、避難所を兼ねた場合の立地条件や教育の分野では、もし感染症対策を取りながらの授業を考えた場合、空き教室を利用しながら距離を取った少人数における対応も十分考えておかなければならないのではないかと考えます。もし自然災害と感染症における災害が同時に起きた場合を想定すると、避難所には十分な広さ、駐車場の確保を含む交通の利便性なども考慮する必要があるのかと思われます。またこの度の地方創生臨時交付金において整備が予定されている発熱者用テントは指定されている避難所に分配されるかと思いますが、一箇所の避難所でクラスターが発生することも十分考えて防災資機材の配置を検討する必要があるかと思います。新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式を具体的にイメージしていかなければならない今後において、災害時における避難所、資機材の保管なども再構築していかなければならないと思われますが、現段階での方向性についてお聞かせください。中項目3点目、留萌市の文化にぎわい創出に向けた市民力への支援についてお伺いをいたします。留萌市の文化祭りの象徴ともいえる 夏のどんとう祭りが中止となりました。来年の今頃は例年以上に祭りの大切さと市民交流のありがたさを感じながら、大いなるにぎわいを留萌市全体で迎える準備をしていることに期待をしたいところではありますが、来年どこまで収束していて、新しい生活様式がどのような定義を持って定められていくのか、現段階では想定しがたいのが現状でございます。ただどのような状況下にあっても、にぎわいの機会はなくしてはならないし、できることを工夫してできる限り人と人との交流、地域の文化を守っていかなければならないと思っております。今年はどんとう祭りだけではなく、市民が楽しみにしていたさまざまなイベント催事が開催できない状況ですが、多くの民間活力が集まった実行委員会が来年に向け前を向いているかと思います。しかし人と人との距離や消毒などの防疫体制など、その時の生活様式を取り入れての実施となると、資金面や人手不足など難しい課題に直面するのは容易に想像できるところです。祭り、イベントなどの実施において市民力だけでは解決できない局面を迎えた場合、留萌市のにぎわいの創出への支援、サポートについて市長のお気持ちをお聞かせください。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
回答議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、再び起こり得る新型コロナウイルス感染症拡大への備えの中で、中項目1点目、市民行動における留萌市独自の基準についてのご質問でございますが、これまで留萌市に対する外出自粛や行動自粛の要請等につきましては、国の緊急事態宣言の発令期間中の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための北海道における緊急事態措置に基づくものであり、北海道全域または特に新規感染者の発生が多い石狩振興局管内を対象とし、それぞれ感染状況の段階に応じた自粛要請を受けてきたところでございます。また、緊急事態宣言が全面解除となっております現在におきましては、同の感染症対策本部の新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針に基づき、同が示しております新北海道スタイルの実践による感染拡大の防止における段階的な緩和期間となっているところでございます。このような中、現在、留萌市におきましても、国が示した新しい生活様式をもとにした新たなライフスタイルとなります、新北海道スタイルについて、市民や事業者の皆さんのご協力のもと、地域が一丸となって実践していただけますよう、私からの感染拡大防止に向けての市長メッセージや、市のホームページ、FM モイルにより、広く周知、啓発に努めているところでございます。また、より多くの皆様に対し、3つの密を徹底的に避け、新しい生活様式の実践の輪を確実に広めていくにあたり、市独自の取り組みといたしまして、今できることに取り組もうと題した PR ポスターを作成し、市内66箇所の公共施設や観光庁、観光施設等に掲示するとともに、PR チラシにつきましても、広報留萌に合わせて、市内全戸に配布を行ってきたところでございます。新北海道スタイルのもととなっております新しい生活様式につきましては、 感染拡大を食い止めるために徹底した行動変容が求められる中、国の専門家会議からの具体的な提言をもとに、日常生活における基本的な生活様式の変容を促すものであり、長丁場が予想される中、基本的な感染症対策として、今後も継続的に取り組んでいくことが重要であると認識しているところでございます。市といたしましては、このように国や道から新しい生活様式、新北海道スタイルとして統一した具体的な生活様式や行動変容が示され、市としてもそれらを継続的に推進していく中、改めて留萌市独自のきめ細かな行動基準を設ける場合、市民の皆様をはじめ、市外からお越しになる方々も含め、混乱を招くことも考えられますことから、他市の状況を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えており、まずは新しい生活様式、新北海道スタイルの推進について、より多くの市民や事業者の皆様に実践していただき、地域全体に定着させていくことを最優先に、さらに分かりやすく、周知、啓発等に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、災害時における拠点の整備として、災害時における新型コロナウイルスを想定した避難場所、資機材の保管の再構築についてのご質問ですが、新型コロナウイルスなどの感染症に対応した避難所の開設方法について、早急に検討を進めることや、これまでの発災時はまず避難所に避難という考え方から、災害の種類、自宅の立地場所、被災の状況などによっては、自宅で垂直避難することや、安全な場所に住む親戚や知人宅に避難することの方が、結果的に安全な場合もあることから、避難についての考え方を早急に見直す必要があると考えているところであります。また、議員がご提案の避難所と防災備蓄倉庫と両方の機能を複合した施設につきましては、避難所として北海道避難所マニュアルにより示されているように、1人当たりの居住用スペースとして最低3平方メートルの面積を確保すること、さらに感染症を考慮したソーシャルディスタンスを考慮する必要があることや、防災備蓄倉庫として留萌市防災備蓄計画に基づき整備する備蓄品を一括して管理するために、300平方メートル程度の面積が必要であることを踏まえますと、多大な収容可能面積を保有する施設が必要となってくることから、複合施設の整備につきましては難しいものと考えているところでございます。現在、市の備蓄品につきましては、防災倉庫、本庁舎、西分庁舎倉庫の3箇所に保管しておりますが、それぞれ収容面積が狭く搬入搬出に難があることや、今後の備蓄品の整備による保管面積の不足を踏まえますと、新たな保管場所、防災備蓄倉庫の確保が必要であると考えております。今後、新たな保管場所、防災備蓄倉庫として求められる要件などを整理しながら、候補地について慎重に検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、留萌市の文化・にぎわい創出に向けた市民力への支援として、 来年度のイベントの実施において、留萌市のにぎわい創出への支援、サポートについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度はさまざまなイベントの中止を余儀なくされているところでありますが、歴史ある留萌どんと祭りなどのイベントの実施は、地域の活性化とともに、人と人との交流、地域の文化を守り続けていくために必要なものであると認識しております。来年度、イベント催事を開催するにあたっては、北海道が提唱している市民のライフスタイル、事業者のビジネススタイルの変革による感染リスクの低減と社会経済活動の両立を目指す新北海道スタイルを実践するため、市といたしましても、来年度の祭り・イベントの実施にあたっては、イベントスタッフや来場者の感染予防、さらには感染症拡大防止策などを含め、必要に応じた支援・サポートについて、イベント主催団体などと連携を図ってまいりたいと考えております。以上です。
回答議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。まず、中項目1点目の市民行動における留萌市独自の基準でございます。なかなかですね、市外からのお客さんを考えると混乱を生じてしまう恐れもあるので、検討については慎重な検討が必要だというご答弁でございました。それはごもっともでございますけれども、今できることに取り組むのポスター、この中にもですね、留萌市独自の基準といいますか、ピクトグラム啓発素材があります。北海道の啓発素材では、お買い物はオンラインでというようなピクトグラムがありますけれども、この留萌市の啓発素材においては地元業者を応援しようというふうに、オリジナルで変換されていると、これはとても素晴らしいことだなと思いまして、こういった留萌市オリジナルのですね、基準というものをもっともっと増やして市民にアピールする必要があると思いますけれども、この今できることに取り組もうのポスター、これが第一弾と考えますと、これからさらにですね、留萌市独自の啓発素材というものが増えていけるのか、その辺のお考えをお聞かせください。
市長。
基本的にはですね、先ほども答弁しているとおり、国や北海道の新しい生活スタイルというのを基本ベースにやっぱり考えていって、これが、どんな往来があっても対応できるというのが、まず必要だというふうに思います。ただ、今、海藤議員がおっしゃったとおり、それぞれこれからですね、さまざまなやはりその取り組みだとかをしていく中で、やはり留萌市独自というのは、あってもしかるべきかなというふうにも考えておりますから、今後の状況を見ながらですね、私どもとして、またさまざまな団体からもお話をお伺いできれば、その中でこういう取り組みをね、やはり留萌市としては、この新しい生活スタイルの中に踏み込んで入れていくということは、今後考えて検討していきたいというふうに思っているところです。以上です。
回答議員。
やはり北海道、それから日本全体という基準をまずは尊重しなければいけないというのは重々理解いたします。ただ特に飲食店なんですけれども、非常に大きな打撃を受けている中で、その国の基準であったり、北海道の基準をしっかり守ってですね、ガイドラインを守りながら営業するとなると、非常にやはり現実的ではないというか、不安になる方が多くいらっしゃると聞いております。日本フードサービス協会、または全国衛生生活同業組合の出された5月14日にガイドラインがありますけれども、これもかなり基準が高い、かなりの設備投資が必要な内容でした。ただその中にはですね、Q&A の中に、それぞれの地域の実情を踏まえて、各自治体の方針や助言を参考に営業していただきたいというような文章もございます。やはりこの全体の基準、例えば2メートルを守って、 それから密接を避けてとなると、特にですね、スナックなんかは営業が困難であると、そういった中で、やっぱり市長のお言葉としてですね、こういった形で、例えば何人ぐらいなら密集にならないのか、留萌のスナックであれば、例えばフェイスガードをしたら密接ではないと、そういったような基準というか、市長のメッセージを送りて、できるだけ地域に経済を回れるような取り組みが必要なのかと思いますけれども、その辺について、飲食店についてのお考えをお聞かせください。
市長。
私としてもですね、飲食店利用者としてはですね、やはり今までと同じスタイルで、そこに行けることが望ましいというふうに思いますが、やはり今回のこの新型コロナウイルスに関してはですね、緊急事態宣言が解除になり、休業宣言も解除になった状況の中で、現在、首都圏、および、札幌市でもまだ感染者が出ている中で、特に首都圏においては、飲食店から多く出ているというふうにも今、報道がされている状況を見ますと、また一般的に感染が疑わしい濃厚接触がとかという中では、当然、その自粛をしていただかなきゃならないんですけども、やはりその無症状の方が今、出て、その方がまた感染者を増やしているという状況を考えると、今、現状としてはなかなか新たなものを留萌市に発するということは、なかなか認められないんじゃないかなと思います。ただ、今後の状況を見ながらですね、やはり私なりもいろいろな、その先ほどもその新しい生活スタイルの中で、いろいろこう変化を変えていくということも踏まえてですね、やはり飲食店に対してもメッセージを発していきたいなというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
ありがとうございます。ぜひですね、今できること、留萌でできることというのを、状況を見ながらにはなりますけれども、できるだけメッセージとして、多く発出していただきたいと思います。また飲食店なんですけれども、今のプロシュプロジェクト、飲食店が対象となっている、事業が多いんですけれども、これは素晴らしい、応援企画でございまして、もし秋冬再びそういう感染拡大が起きたとしても、できることとできないことはあろうかと思いますけれども、できるこの企画についてはどんどん、バージョンアップして、またはマイナーチェンジして実施していただきたいと思いますけれども、この第1弾の、飲食店応援企画、先払い企画なんですけれども、なかなかタイミングが難しいくですね、スタートした時点で難しく、なかなか思ったように数字が伸びていないというふうにお聞きしておりますけれども、今、現段階での、効果をお聞かせください。
市長。
プッシュプロジェクト第1弾の効果といいますか、利用状況というふうになろうかと思いますが、6月1日現在でちょっと抑えている数字ですが、現在、利用可能店舗が33件ございまして、その73件が申し込まれて、153万8千円の申し込みというふうになっております。ただ、休業要請の延長などによってですね、5月の申し込みがやはりスナック等で伸びてないということもありますから、今後、徐々にですね、増加していく傾向にあるというふうに考えているところです。
海藤議
員。素晴らしい企画なので、ぜひですね、多くの方に利用していただきたいんですけれども、やはり今、市長がおっしゃった通り、ちょうど休業要請の最中での、スタートで、飲食店がなかなか、飲食店に対して申し込みができないという状況もあったかと思います。ただ、この残り3週間という、6月30日までの事業でございますので、この事業ですね、期間延長ということが考えられるのか、また、スナックに、例えばスナックに行ってしか申し込めないという今の制度について、制度を少し使いやすく改善して、また次につなげられるというようなお考えがあるのか、お聞きをいたします。
市長。
この制度につきましては、6月30日までということで、現在、進めさせていただいておりますが、まずはですね、この今の国の状況も見て、6月18 18日まで、その来訪 の、 その自粛ということで、まだまだ若干残っている宣言もありますから、まあ、その中で、やはり それの状況も見ながら、まあ、その後6月30日という期間、2週間ぐらいしかない状況の中で、じゃあ、このプッシュ第1弾がですね、なかなかこう伸びないということであれば、やはり検討の余地というのを残していきたいというふうに考えております。
回答議員、
ぜひですね、より良い企画になるように頑張っていただきたいと思います。また飲食店、実際に現場の声というのも非常に大切かと思うんですけれども、例えば飲食店組合ですとか、そういったところと行政の例えば話し合いの場とか協議の場というものが設けられていたのか、お聞きをしておきます。
市長。
会議体としては何度か開催をさせていただいておりますし、また私ども職員がですね、各組合の幹部の方のお店に足を運んだりしてですね、いろいろ相談させていただきながら、この事業というのを構築されたということで、ご理解をいただきたいと思います。
回答議員、
この中項目には最後の質問になりますけれども、これから市長もおっしゃっているコロナとの共存ということを考えていきますとですね、やはり斬新なというか、まあ、今できることへの取り組みについてですね、不謹慎かもしれませんけれども、まあ、コロナというものと付き合っていく、極端な話、楽しみながら付き合っていくというような、ちょっとした考え方の変換も必要なのではないかなというふうに思います。例えば実際に2メートルの距離を取ってですね、懇親会を開いて見ることを推奨したりですとか、またフェイスガードをつけてのはしご酒企画ですとか、まあ、どういった内容があるのか分かりませんけれども、これはもう行政職員の皆さんにも協力していただき、また市民の皆さんからもいろんなアイデアをいただきながらですね、留萌が元気になるような取り組み、これはもう日本全国の中でおそらくこういった取り組みをするというところ、自治体出てくるような気がするんですね。ですから決して大変だ大変だばかりではなくて、楽しむということもしっかり、どうやったら楽しめるのか、アイデアをひねりながら、取り組みが必要かと思いますけれども、この辺について市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、大変、難しい、ご質問になろうかというふうに思います。まずやはり私の責任という問題からいくと、非常になかなか判断というのはつきがたい、状況ですが、やはり市内の経済を回していくということも必要であるということも、私なりに思うところでありますから、今後もですね、やはり多くのそれぞれ関係する団体の皆さん、また商工会議所など、また議員の皆さんなどとですね、いろいろ協議をしながら、やはりこの留萌らしい生活スタイルというのをですね、築いていくということがやはり必要かなというふうには思っておりますので、今後とも皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思います。以上です。
回答議員、
ありがとうございました。留萌の風物詩であるビアパーティーが一切開催できなかったりとかっていう状況もありますので、私個人としては海風の当たる風通しのいい屋外で、ヤンシュ横丁みたいなものをソーシャルディスタンスで開催できればきっと楽しいことが起きるのかなと思いまして、次の質問に移りたいと思います。中項目2点目の災害時における拠点の整備について、再質問させていただきます。かなり広いスペースが必要だと、防災資機材のほかには300平米ということで、今現状でですね、確かに必要、候補地について慎重に検討していくということはありましたけれども、現段階でどういった場所が想定されるのかお聞かせください。
市長。
現在におきましては、やはり市内の小中学校の空き教室のですとか、あと、廃校施設、北高中学校と幌ぬか小中学校を、また、現在西ビルについてもですね、若干検討しておりまして、ご承知かと思いますが、 一企業の事務所が撤退するという状況でありますから、今管理組合とですね協議を進めながら、その空きスペースをですね市としても検討をしているところでございます。以上です。
海藤議員。
この資機材の保管場所について、まあ例えば建物候補地があったとして一箇所に集約されるものがいいのか、それとも分散されて蓄積されるものがいいのか、その辺のお考え方についてお聞かせください。
市長。
まあ、この災害におきましてはですね、まあ、留萌の場合も災害の種類というのがさまざまになってきますから、当然その避難所にまず一過性で必要なものというのが限られたものになってきますので、それは現在も配置をしています。数は別として配置をさせていただきます。またそれぞれがやはりその倉庫に保管をしておいて、何かあった災害の主流に応じて出していくものというものをですね、区別しながらですね、この災害備蓄というのを行っていく、資材備蓄というのを行っていくべきというふうに私は思っているところです。以上です。
海藤議員。
先ほどご答弁の中で、感染症に対応した備蓄品の整備については想定しなかったので、今後計画の見直しをというお話でしたけれども、この計画の見直しについてですね、当初予定していた備品の購入を先送りして感染症の対応に当たるのか、それとも補正を組んで対応に当たるのか確認をいたします。
市長。
まずこの備蓄計画に基づいて進めさせていただきたいというふうに思ってますが、まあ、今回臨時交付金等の中で補正予算の状況もありますから、その臨時交付金を財源としてこれから揃えていくという考えで対応していきたいというふうに思っています。
海藤議員。
秋冬にはやはりその再びの感染拡大という懸念があります。この見直しのスケジュールについて分かる範囲で教えていただきたいと思います。
市長。
見直しのスケジュールですが、防災備蓄品資機材整備事業のにつきましては、計画に記載されている備蓄品について今後5カ年で北海道の地域づくり総合交付金を活用しながら計画的に整備していきたいというふうに考えております。また新型コロナ感染症への対応といたしましては、令和2年度中に小中学校やコミュニティセンターなど避難所に対してマスクやプライベートテントなど感染症対策用備蓄品を、先ほども申し上げましたが、国の地方創生臨時交付金を活用して配置してまいりたいというふうに考えているところです。
海藤議員。
2年度中ということですけれども、まあ、秋には感染症の拡大が懸念されるということで、この秋に、例えばマスクとかですね、そういったテントというものが間に合うのかどうなのか、再度確認をいたします。
市長。
この度のこの感染症の対応ということは全国の対応となりますから、現状としてはマスクについては対応できるというふうに判断をしておりますが、まあ、テントについてはですね、まだ発注という段階に至ってないんで、すぐ対応できるかというのはまだ検討が必要かというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
防災備蓄品の保管場所も含めてですね、早急にいろいろと検討していかなければならないとは思いますけれども、やはりなかなか今あるもので、今できる限りの中でベストなものをということをしていかなければならないのかと思います。大変ご苦労なことかと思いますけれども、その中でですね、例えば収容面積、それから搬入搬出の利便性など、十分な広さとかですね、そういったものを考えると、旧留萌高校というのも一つの候補になり得るのではないかと感じますけれども、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
旧留萌高校につきましては、建物としては活用できるというふうには思いますが、やはりその所有が北海道であり、 その部分については、今までもいろいろ答弁をさせていただいておりますが、なかなかその条件に、なかなかこう条件がうまく整わないといいますか、その中で、単に防災備蓄品を、防災備蓄を扱う倉庫としてですね、そこを借りるということは、なかなか難しいのかなというふうに思ってますが、まあ、今後もさまざまな状況の中で、検討はしていかなきゃならないかなというふうに思いますが、まずは、旧留萌高校についても、洪水の浸水想定区域内ということもありますから、そこが適しているのかどうかも含めてですね、やはり判断をしていかなきゃならないというふうに思っているところです。
海藤議員。
防災備蓄品の保管場所だけではなくてですね、市民活力の中でも、場所を例えば市民交流の拠点、合宿の場所、そういったもので活用できないのかという形で、北海道と協議というか、北海道に提案をされたケースもあるとお聞きをしております。そういった中でいろいろな留萌にとって、どのような活用が方法があるのかというのもですね、これは今すぐではなくても結構ですので、広いアンテナを張ってですね、ぜひ廃墟にならないような方法を行政としても考えていただきたいと思います。で、今浸水区域であるというお話もありました。ただ市立病院は浸水区域ではないということで、ここがちょっとなかなか私は消せないところがあるんですけれども、若干は私立病院の方が立地は高いんでしょうけれども、今その私立病院と旧留萌高校の高低差はどれぐらいあるのか、もし分かりましたら教えてください。
暫時休憩いたします。再開いたします。市長。
今、手元に資料がないということで、高低差については後ほど返事をさせていただきますが、この区域の問題というのは、私立病院が後先かとかっていう、そういう問題もあって、現状としてはですね、現在、区域になっているということで理解をいただきたいんですが、当然、その災害の種類によってはね、全く見方が変わってくるということもありますから、それと先ほども出てたとおり、市民の方が、市民有志の方が、その留萌高校の活用というお話も、私も耳にはしておりますので、そのことに関しては、やはり北海道との協議に、行政も一助になるようにですね、進めさせていただきたいというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
ぜひ可能性をなくさないでいただきたいと思いまして、次の質問に移らせていただきます。3つ目の項目、留萌市の文化にぎわいの創出に向けた市民力の支援について、お伺いをいたします。一つ目とも少しかぶってしまうんですけれども、新北海道スタイルをですね、そのまま実践したイベントの姿というのがなかなか想像できなくて、どこかにやはりオリジナルの基準を設けて、やっていかなければならないのかなと、こういったものは多分これから日本全国で、広がっていくような気はしております。市外から来たお客様が例えば混乱を生じるということもあるでしょうが、その辺においてはある一定程度ですね、例えば外部から呼び込まない留萌市民の、を対象したイベントであるということを限定するとかですね、何か、オリジナルの基準が設けられないのか、その楽しみ文化を継続する方向性を、留萌独自で考えられないのか、お考えをお聞かせください。
市長。
私自身もですね、さまざまなイベントに関わってきている中で、このお祭りというのは、やはりまずは市民が楽しむか楽しまないかだというふうに思ってます。で、市民が楽しくて、もう本当に留萌の人方、なんか楽しいことやってるねっていうところから、よそからの人が興味を持つ、また当然、その留萌に住んでた方々が、やはり留萌にそれを求めて帰ってくる。これがそのお祭りのスタイルだというふうに思っています。ですから、やはり今、こういう時だからこそ、市民がこぞって、市民だけでも やりましょうということも私は行為としては必要だというふうに思っています。ただそれが本当に市民だけで限定でできるのかというのはかなり厳しいものがあろうかと思いますが、でもお祭りの根底というのはそこから作り出していくものじゃないかなというふうに私は思っているので、今後さまざまな実行委員会とも協議をしていきながらですね、構築をしていきたいというふうに思っています。以上です。
回答議員、
ぜひですね、いろんな市民力を活用して、留萌独自の取り組みというのに、期待をしたいところです。おそらく2年度いっぱい、もうこれがいつまでも続くとは僕もあんまり想像したくなくて、やはりきちっとワクチンとかそういったものも、来年中には普及するというふうことを信じてですね、いろんなイベントに、を楽しみにしたいんですけれども、来年だけを考えてですね、例えば、ドントー祭りなど、寄付金が主な運営資金のイベントでございます。そういったイベントの場合、特にドントー祭りに限定して結構なんですけれども、来年の今頃おそらく、市民いろんな事業所への寄付金集めというのがものすごく困難になるのではないかなという思いを持っております。そういった場合にですね、お金が集まらないからイベントをやらないのか、それともこのお祭りに関しては行政の資金助成というものもその1年だけでも考えられないのか、お考えをお聞かせください。
市長。
資金助成ということで、懸念されることは本当にその寄付金がですね、どうなるのかという問題というのは多々あろうかと思います。ただ、先ほども言った通り、祭りを盛り上げていく市民の気持ちというのがそこに、つながっていくのかなというふうに思いますし、今回、このコロナに関してですね、基金を創設させていただきましたが、寄付される方にはやはりそういうですね、これからの留萌の新しい生活スタイルの中でやはり盛り上げていこうという気持ちもですね、十分寄付金の中にありますから、当然そういうことに活用するということも考えていくべきというふうに思っているところです。以上です。
3番、回答議員の質問を終わります。